もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、28歳です。
28歳。結婚してますか？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
30歳です。
30歳。お子さんは？
1歳です。
1歳。
はい。
じゃあ今3人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
子供が生まれる前に、
はい、
主人の両親から、
はい、
一部の借金を返済するために、
はい、
お金を、貸してほしいと言われて、
あ、お父さんの方からあなたにお金を貸してほしいということですね。
はい、そうですね、はい、主人の両親からですね。
ご主人の両親からね、
はいはい、から主人の方に連絡が入って、
はい、
お金を貸してほしいということで言われたんですけども、
はい、
私はちょっと結婚式も、子供が生まれてから控えてたので、
はい、
そのお金もあるのでちょっと貸すのはっていうふうに躊躇していたんですが、
はい、
主人的には貸したいということで、
はい、でどのぐらいの額ですか、はい、ご主人のご両親が言ってきたのは。
60万です、ね、
60万、はい、
はい、で返済を、その貸した年の、5ヶ月後くらいから私たちに返済を少しずつしてくれるっていう話だったんですけど、
はい、
5ヶ月後になっても、
はい、
ちょっと返済することができないと言われて、
はいはい、
それから約束の5ヶ月後から半年ぐらいですかね、
はい、
私たちが代わりに返済をしてたんですね、その分を。
要するにご主人があなたたちのところを出なくて、はい、よそから。
あ、そうなんですよ。私たちも、その結婚資金 が、
はい、
のがあったので、
はい、
両親に貸す分は、
はい、
キャッシングから借りたんですよね、
はい、
私たちが代わりに、
はい、
なので私たちが両親が返済できない分を私たちが代わりに返すことになってしまって、
毎月どのぐらい返してるんですか？
毎月2万円ですね。
2万円ずつ返ってる、はい、
はい。で、それでその後一時期から返してくれるようになったんですけども、
はい、
その返してくれて今から半年前ぐらいですかね、
はい、
私たち結婚式したんですけど、
はい、
その結婚式の時にまたお金がかかったからっていう理由で、
はい、
お金を返せないっていうふうに言われてしまって、また
結婚式をしてって結構、はい、あなたたちの結婚式ですよね。
あ、そうなんですよ。なんですが、
はい、
なんかその間に、
あ、息子の結婚式だということで、はい、親としてはいろんな出費があったということですね。
そうみたいですね。そこまでお金をかけさせたつもりはないんですけど、私たちで全部やったので、
はい、
なんですがお金を貸せないっていうことで、
はい、
その時も私たちが代わりに返済することになり、
はい、
それからまた結婚式の後に、
はい、
翌月からはまた返してくれたんですけど、今月になってまた返せないっていうことで連絡が入ったような形なんですよね。
はい、
はい、なので返してくれたり返せなくなったりして、
はい、
でも今回は本当にもうダメみたいで、
はい、今回本当にダメっていうのはもうご両親の方が返すのがもうダメということですね。
はい、はい、
はい、で今そうするとダメっていうことはあなたが残りの金額を全部これから払う、はい、返さなきゃ、
なきゃいけなくなりそうな感じなんですよね。
はい、はい、はい。
で主人に連絡が今回入り、
はい、
主人がちょっと遠方に、主人の両親がいるので、
はい、
その両親のところに来てくれという連絡が入ったんですよ、
はい、
なので行かなきゃいけないのか、それとももうお金をあげたものだと思って、
うん、
諦めて 私たちが返していって、もう両親とは連絡を取らないっていうようにした方がいいのか、
うん、
主人は親のところに行って催促してくるとは言うんですけど、
うん、
それが正しいのか、ちょっとわからなくなってしまって、私たち夫婦の、
はい、だと。で、今その60万円のうちに、
はい、
あの残っている借金ってのはいくらなんですか？
50万弱ありますね。50万ぐらいはあります、ね。
はい。わかりました。そうすると、問題はあれですね。ご主人とあなたの間でも意見が割れてるわけですね。
はい、はい、そうなんですよね。主人は、両親のところに行って催促するべきだっていうふうに言ってますし、
はい、
私はもう、主人の両親のところに主人が行ったところで、何もできないって、
うん、分かってるから。
ちょっと両親がヒステリックに、なりそうなので、ちょっと主人が言ったら逆に悪くなるんじゃないかなっていう、
うん、
はい、
だからあなたとしては、
はい、
まあそんなような状態の中では私たちに返してくれるはずないだろうと、
はい、
これは諦めようと、
はい、
だけどご主人は、
はいはい、
そのあれですよね、ご両親との関係は切りたくないということですね、
はいはい、みたいですね。で、返してもらうものは返してもらいたいと。
うん。返してもらいたいものは返してもらいたいと言いながら、本音のところは何なんですかね。本音のところはやっぱり両親との関係を切りたくないというところがある。
そうだと思いますね。はい。
そうですね。すごく難しい問題だと思いますけれども、今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃるので、伺ってみたいと思います。
はい。はい、
もしもし？
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。ですね、まず、あなたの方ではよく考えておかなきゃいけないのは、
はい、
この50万は返してもいいけど、
はい、
もう連絡を取らないとかね、
はい、
お付き合いをしないとか、
はい、
そういう判断っていうのはとても重大なことなのでね、
はい、
ご主人との間、まだお子さん小さい中でね、はい、ご主人との間をうまくずっとやっていくかどうかっていう時には、
はい、
ご主人の親族のうち少なくとも両親という人をね、
はいは
い、どういうふうにするかについては、
はい、
あなたも相当覚悟してないとダメですよ、
はい、
だからこんな迷惑かけられる人とはもう連絡取るのやめましょうっていうことはね、
はい、
それは簡単には言えないと思いますよ。まずそこのところをね、
はい、
私はちょっとあなたは間違ってるんじゃないかなと思うので、
はい、
よくよく考えておかないといけないですよ、
はい、
親族っていうのはやっぱり迷惑をかけられることはあるわけでね、
はい、
特にご両親っていうのはどんどん年を取っていくので、
はい、
まあやっぱりいずれはね本当に、年を取って動けなくなったりした時には子供は頼りだって言わなくても思ってる可能性はあるのでね、それを今50万払わないからもう一切延期だっていうふうにはなかなかね、簡単にはいかない話だと思いますよ、
はい、
次にね、ご両親の借金の話ですけど、
はい、
これはね、ご主人、あなたのご主人が出かけて行って何かするとかね、ちょっとお金を貸すとか、はい、あるいは返せと迫るとか、はい、こういうのはね、大きな傷のほんの端っこのところをちょこちょこ擦るような話であってね、何にも解決にならないです、
はい、
まず考えておかなきゃいけないのは今時ね、はい、親族のところに借金を申し込んでくる、
はい、
特にその親が息子に借金を、まあ、はっきり言ってその60万っていうような金額をね、
はい、
申し込んでくるっていうのは、
はい、
これはもうご両親の経済状態はかなり厳しいと思った方がいいですよ。だいたいね、今時その、はい、消費者金融でも何でもね、カードでも何でも簡単にお金貸してくれるところはあるわけですからね、
はい、
それなのに息子のところに頭を下げてくるなんて、
はいはい、
それはねもうどうにもならなくなってるからですよ。息子のところは一番最後ですからね。だからどこも貸してくれないから来てるんですよ、
はい、
そうするとやっぱり相当の借金を持ってると思わないといけないです。
じゃあ簡単に返せるぐらいの ものじゃないっていう
こと
な
んですね。返せないと思いますね。しかもその返すときにね、やっぱり一番心理的にはね、息子さんに甘えてるので、ましてやその怒鳴り込んできたりね、なんかドア蹴っ飛ばしたりしないっていうことは分かってるわけですから、そういうところが一番後回しになるんですよ。やっぱり怖いところに先に返したいでしょ、人の心理としてね。だからね、息子さんに返すのは本当に一番後なので、とてもそんなところを先にしてほしいなんて言ったって無理だと思いますよ。徹底的に親を助けようと思ったらね、そんな罵られようとね、お前は親を破産させるのかって言われたって、何が正しいのか道を誤らないようにね、もう信念を持ってぶつかっていかないと、それは息子さんとしてのね、務めを果たしてないことになるし、それをね、逃げ腰とかへっぴり腰でできることじゃないのでね、あなたが、後ろから一生懸命支えてないとダメなんですよ。息子さんがそういうことをきちんとして、お父さんとお母さんの問題を解決できるっていうふうにね、信じて、それを一生懸命やると。あなたの方が途中で腰砕けになって、じゃあ、私の名前で20万借りてくるとかね。もうそんなのが一番良くないことですよ。ちゃんと根本的な解決をしてあげなきゃいけないようなところまでご両親は来てると思いますよ。
はい、そうですね。
で、そうやってね、助けた後で、やっぱり親族だから、行き倒れになってしまったのを見捨てることなんかできないでしょ。だからね、寝たきりになったらお見舞いに行かなきゃいけないような立場なんですから、そういうその、なんていうかな、親族としての最後の最後のところまで付き合うと。だけどそれは、闇雲にね、言われた通りのことをしてあげるってことじゃないですからね。あなたの家庭がしっかり立っていて、それで人を助けられるんですから。そういうきちんとね、あなたの家が借金まみれにならないような、地方を固めておいて、それからお父さんとお母さんの問題をね、根本的に片付けてあげて、そして借金をなくしてあげて、で、本当にご飯一食足りないときは運んであげるとか、そういう助け方しかできないし、それをするのが親族でしょう。
わかりました。
とても難しい家庭にね、嫁いでいらっしゃるので、それは苦労なんですけど、でもあなたが一生懸命苦労して支えてあげるから、ご主人もあなたを信用して愛してくださるでしょう。小さいお子さんがいるのにね、一番大変な時だってわかります。もうそれどころじゃないですよね、あなたの気持ちはね。でもその時でもない時にあなたが一生懸命やってあげるってことがね、まあ引いてはあなたのお子さんがちゃんとした両親を持っている家庭で育っていけるってことにつながると思いますよ。
今大迫先生に本当にお話伺いましたね。その場その場を丸く収めるっていう解決はね、トラブルをね、増長させるんです。大きくしちゃうんですよ。だから大迫先生がおっしゃったように、じゃあ今度10万貸してくれてたら、その場は10万借りてか、自分が借りて貸してあげればね、その場は収まるんですよ。まずきちんと、いくらぐらい何社ぐらい借りていて、もうこれ以上どこも貸してくれないんで、こうなってる、今自分の立場ここにいるんだという、そこをしっかり理解して、先の事態を予測して、その場を丸く収めるっていう、その態度はやめてください。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、すみません、ありがとうございました。
解決は修羅場を作ること。